遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、マジでどんどん暑くなってきますね。つい最近ね、本当にお昼ご飯を食べに行くためだけに外出をしたことがあったんですよ。もうその後本当にご飯食べてから、その家では寝てたんですけど、寝てたっていうかもう疲れ切っちゃったんですけど、本当にそれだけのために一回外出て、で飯食って帰ってきて寝ることしかできないぐらい疲れちゃったんですよね。本当に飯を食っただけなのに。まあなんなら行きも帰りもまあ歩いてはいたんですけど、やっぱその最中日に当たるとですね、それだけで体力が奪われるんですね。本当はね、その日それこそ録画とかも見たかったわけですよ。でそのためにお菓子とかも買ってたんですけど、マジであまりにも疲れすぎて、もうやべえダメだと思って、体力がねえっつって結局寝ちゃいましたね。夕方ぐらいまでマジで寝ちゃって、録画も結局その日は見れなかったっていう。ゲームをちょいちょいやったかなぐらい。ゲームも本当はね、パズドラ今イベントやってるんで、そのために周回しよっかなと思ってたんですけど、それもねできないぐらいガチで疲れ切っちゃって、本当にその1時間ぐらいかな、でもご飯を食べる時間も含めて1時間とかだったんですけど、まあ要はその間30分分ぐらいかな、多分は歩いてたんですよ。要はもうそれだけで疲れちゃって、まあもともとねやっぱり最近体力が落ちてきてるっていうのもあるっちゃあるんですけど、それ以上にねやっぱこの時期だからというかっていうのは絶対ありますね。日に当たるだけでねやっぱ体力奪われてくんで、皆さんもその辺はね気をつけていった方がいいんじゃないかなと。それがやっぱり熱中症とかにつながりますからね。体力もつけつつ、まあちょっと前回かとかに体力つけるならどうしたらいいみたいな話もしましたけど、マジでつけとかないと熱中症というかバテますからね。熱中症じゃなくてもやっぱ疲れ切ってこうなっちゃうんで、まあやはり必要なことではあるのかなと。言ってはおいて絶対やらないんですけどほぼほぼやらないんですけど、まあ大事ではあるので、自分の体力に自信がないよという方はですね、ぜひとも筋トレでも何でもして持久力というかそういうのを上げていただきたいなと。そしてこの夏をね乗り切っていただきたいなと思います。僕はもう疲れたら寝ますそのスタンスでね、この夏は乗り切ろうかなと思います。ってな感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。もうね本当は 2,3 週間前にはもう紹介したかったっていうものをねちょっと紹介できなかったんで、ようやくね紹介しようと思います。まあなんならいつか絶対紹介しようとは思ってたんですけど、ついにね最終巻が出たので、で完結がしたのでこのタイミングで紹介しようと思います。まあちらって名前は出したことはあったんですけどね、過去にも、ついに完結しました。全ての人類を破壊する、それらは再生できない、まあ通称スベソレと言われる漫画ですね。まあどんな漫画かっていうとですね、 MTG 青春グラフィティです。でまあ帯には書いてあるんですけど、要はマジックを通して紡がれる90年代のお話ですね。90年代の、まあ、青春グラフィティ、90年代を舞台にした青春グラフィティということで、主人公が青春しますっていうタイプです。まあそれのなんだろうな、中心というか接着剤というか、そこに MTGを混ぜ込んでるっていう感じですね。その主人公のですね、カノ君がマジックを通してその友人とかライバルとかとまあ出会ったり別れたり、まあはたまた対戦したり、マジックでねっていうのによって成長するとともに、沢渡恵美ちゃんっていうのがまあヒロインなんですけど、との連情も深めていくというタイプの、漫画に なっています。どんなところがおすすめかっていうと、まずね、本当にね、主人公のこの加納くんの成長度合いがね、とんでもないんですよ。最初はやっぱりその自分の好きなことだけを突き詰めるみたいな感じのデッキを持ってるんですけど、やっぱりそれだけじゃ限界が来るというのがもう結構序盤から描かれていて、でそれに合わせてその自分のデッキ、なんだろう、根幹は変えないながらもその周りの基盤というか、そこを変えていくことによって、その時その時のその時代その時代その時にあったデッキっていうのに最適化していくっていうのが、まあやっぱりね、これちゃんと、なんだろう、リアルのカードゲーマーたちにも重要なことだなと思ってて、カードゲームをする上で重要なことだなと。要はやっぱりそのまあ自分がやっぱりやりたいっていうことを突き詰めるのはもちろん大切なことではあるんですけど、それ以上にやっぱり勝ちたいっていうことであれば、対戦相手というか、今はこういう環境だからこういうカードがいいよねとか、対戦相手がこういうデッキを使うことが予想されるから、てか今の環境的にこういったカードが多いから、それに対抗するためのこういうカードって絶対入れた方がいいよねとか、まああとそういう戦い方をするとか、対戦中にも実際にまあやっぱりどれが引けるかどうかっていうのは分からないわけで、ただそれに向かって、なんだろう、ちゃんと思考をしてっていうところのパートっていうのがやっぱりすごいなと、てか見習わなきゃいけないなっていうところでもあるので、まあ言ってしまうとカードゲーマーっていうもののバイブルにもなるんですよね、そういった部分がっていうのがやっぱりおすすめどころのその1だったりします。もう本当にね、カードゲームにおいて重要なこと、てか勝つために重要なことっつった方がいいのかな、どっちかっていうと。まあカードゲーマーに対しても重要なことではあるんですけど、まずは楽しむというか、そういった部分もありますし、それもありつつ、勝つために重要なことっていうのもどっちも合わせているっていうのが、いいところなんじゃないかなと思います。でね、その対戦描写なんですけども、意外と細かい、端折るところはもちろん端折ってるんですけど、重要なところはちゃんと映していたりして、なんだろう、そのゲームが変わった瞬間というか、ゲームの中で絶対流れが変わって、ここからもうとどめだよみたいなところもあったりだとか、まあ、もしくはその逆転できないような、ピンチに陥るっていうところをちゃんと描いている。ただそこから逆転、まあ、したりしなかったりっていうところもちゃんと書いていたりするので、端折るところはもちろん端折ってる、それって本当に重要じゃないところで、序盤も序盤でただ土地を置くだけとか、クリーチャー出すけど、まあそのターンは攻撃しないから出すだけみたいなところは端折って、本当に重要なところ、やばいクリーチャーが出てきただとか、やばいスペルを唱えられたとか、逆に自分がそのいいものを引いた時だとかっていう重要なところはちゃんと映しているっていう細かいところの描写が結構うまいなと。やっぱカードゲーム漫画ってまあアニメもそうなんですけど、あんまり細かく書きすぎるとだれるっていう部分もありますし、かといって書きすぎないと、書かなさすぎるとって言ったらいいのかな、何をやってたんだってなっちゃうので、その辺のバランスすごい良かったなと思います。でまあここの2つはね、 MTG に関する話言いましたけど、まあ重要なのってやっぱりその2人の関係性なんですよ。カノ君とエミちゃんのそこの恋模様の変化っていうのも、やはり缶を通してね、缶を通してっつうか、もう缶またいでというか、それでね、どんどんどんどん変わっていくので、それも、変わっていくっていうか、まあ、どんどん進展していくっつった方がいいですね。もうね、本当にどんどんどんどんやっぱり上がっていくんですよ、2人の関係値っていうのが。なので、その辺もね、注目どころというか、もう MTG だけじゃないんで、やっぱり青春グラフィティ、あくまで MTG って接着剤で、話のなんだろう、中心というかはこの2人のお話だったりするんですよね。やっぱりそこに MTG も混ぜ込んでるぐらいの感覚でいいと思います。その2人をめぐってですね、ちゃんとね、いろんなことが起こるんですよね。まあそれに関してはね、もう読んでいただきたいだけなんですけど具体的にどんなことが起こるっていうのはもちろん言えないんですけど、2人を取り巻くまあ様々な出来事があったりするので、その辺はね、ちゃんと読んでいただきたいなと思います。まあなんなら2人だけでもないです。結構いろんなところで恋模様が発生します。なのでその辺も注目どころですね。でまあもう一個のおすすめ点として、 その当時のカードプールとかデッキ、その時代にどういったカードプールがあってどんなデッキが流行ったのかっていうのもありますし、あとその頃の情勢、その頃はどういうことがあってとか、その頃の流行、あのね、本当にカードゲームのことだけを書いてるわけじゃないんですよ。意外とそのいろんなことというか、てか主人公の加納くんもちゃんとオタクなんでそうカードゲームをやってるだけじゃなくちゃんとオタクなんで、その頃はどういうゲームがあってとか、どういう雑誌があってとか、どういうものが流行っててみたいなのも結構、まあ全部じゃないですけど、もちろんその中でも一部ではあるんですけど、ただそういうのもちゃんと描いてくれる。そう、90年代って言いましたけど、もうほぼ後半ですね。97年とかそれ以降かな、97年とか8年とか、まあ、なんなら99年のことを基本的には描くんですけど、リアルの出来事と割とちゃんと結びつけている。1999年何があったかっていうと、ノストラダムスの大予言があった年なんですよ。それのことを書いていたりだとか、なんならその加納くんとエミちゃんはそれをまあ半信半疑ではあったんですけど、ちゃんとそれについて触れているっていう描写が、なんならこれは一巻からあるんですけど、とかがあったりだとか、まああとはその月によってもね、いろんなことがあったりするので、この何年の何月にはこういうのがあって、何年の何月にはこういうことがあってっていうのがあったりだとか、あと10、まあ最終が18巻なんですけど、17巻とかだったかな、その本当に直前ぐらいの話で、なんとですね、何年だっけな、あれ12年13年か、あれはとかの出来事でさえも触れていきますだったりするので、とにかくその時代その時代のカードゲームだけじゃない情勢流行、その辺も描いているっていうのが、なかなかなんか攻めたことしてるなとは思いましたね。そう、カードゲームだけじゃないっていうところがこの漫画の強みかなと思います。でね、単行本を買うと、これはおすすめどころとちょっと違うんですけど、プロモカードがついてきます。結構その間にあったカード大体はその間に、で対戦で使われてるカードのうちの何か1枚がついてくるんですよ。あのね、本当に何これってなるカードから、今でも使われる超優秀カードまであったりするので、そこもね、注目どころというか、そのプロモによって、まあもしかしたら売り上げ変わってるかもしれないそう、そのプロモのためだけに買ってる人とかいたりしたんでね、やっぱり、まあ、僕はちゃんと漫画の内容を好きで買ってますけど、そう、そんな感じのもあって、そう、プロモカードがついてくるので、まあこれはマジックやってる人はってところですかね、やっぱりプロモカードなんで、はやっぱり前巻買っておくと、ああこんなプロモあったんだって、こんなカードあったんだってなるとは思います。で、まあ最終巻はね、もうこれだろっていうカードがついているので、もうそこはやっぱり注目ですね。でしかもね、これはちゃんと事前に告知されていたんですけど、17巻までのプロモカードはちゃんとその当時のイラストっつったらいいのかな、まあイラストはそのままなんですよ。最終巻のカードだけイラストが変わってます。そう、元々のイラストじゃないんですよ。完全にこの漫画のイラストを使ったカードになってるので、まあ最終巻めちゃめちゃ売れたんじゃないかなとは思いますね。まあ僕は当然普通に買ってますけど、買っといてプロモカードで一個も開いてないの。一巻からね全部残ってる。そう、一巻のなんならプロモもすげえいいカードなんですけど、実は開けてないんですよね。まあいつか開けようと思います。そう、最終巻まで揃ってはいるんでね、そう、揃えたらちゃんと開けようと思ってたんですけど、いまだに開けてないっていうところはありますね。っていう感じで、完結もしたし、結構ねすっきりした終わり方もするので、マジックを始めたてだよっていう方にもおすすめできるなって思いますし、その当時のマジックをやっていたっていう方にも懐かしめる作品だと思うんですね。僕は完全に前者なんですけどその頃のマジックは知らないので、あ、この時代こんなだったんだ、こんなデッキあったんだとか、こういう構築だったんだっていうのはね、やっぱり知れるのが良かったなと思いますね。そう、さっき言い忘れたんですけど、本当にね触れたことのない時代を知れるっていうのと、昔ので、僕らみたいな、要はその時代に生きてなかった、まあ生きてはいましたけどその時代にやってなかった っていう人にとっては、ああこんなことがあったんだ、こんなカードプールがあってこんなデッキがあったんだって知ることもできますし、逆にちゃんとその時代にマジックをやっていたっていう方にとっては、うわ懐かしいなってなるような漫画にはなってると思いますので、ぜひね、まあとはいえやっぱりマジックをやってないと楽しめないとは思うので、まあ最近マジックをやり始めたよという方だったりだとか、まあこれからマジックちょっと始めてみたいなっていう方でもいいんで、これを読んでみるとよりマジックが好きになれるんじゃないかなと思う作品だと思います。ぜひね、全ての人類を破壊するそれらは再生できない、こちらの漫画、覚えておいてください。以上、今回番組前半はすべそれの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は雑談です。いや前回ね、クオンの終端、まあ MTG の話続きますけど、クオンの終端をここでも開封したじゃないですか。でまあもちろん家に帰っても開封その日は結局しなかったかな、したんだっけな、したかもしんねえ、したわ。で開封はしたんですよ、全部したんです。もうねカスだったいやまあ全体的に見ればいいカードちゃんと出てるんですけど、まず前回言った星系カード、土地の再録枠の話なんですが、カスでした全然欲しいカード出ない、なんなら本当に使わないようなカードしか出なかったんで、まあ1個2個ねまだ使えそうだなって思ったのはあったんですけど、で3ボックス開けて分かったことがあります。あれ10パックに1枚しか出ないですね。要はそのこの終端が30パック入れなんですよ、1ボックスの中から3枚しか出なかったんです、それぞれのボックスで。なんで本当に10パック1で、なんならボックスからもう3枚固定ではないか、ホイール枠っていうのが確か完全ランダム枠なんで、コモンアンコモン、レア神話レア、何が出てもおかしくない。でその中に確か星系も入ってたんで、はずなんで、僕はちょうど出なかったんですけど、それのホイール枠で出ればまあギリ4枚になることもある。そうじゃない通常のホイールじゃないノーマルのカードはもう完全に3枚固定だったなって。なんで家に9枚しかありません、星系カードで。その9枚全部外れですおいってなりましたね。ほとんどどのデッキにも使えなさそうだなっていうちょっとしか出なかったんで、それがまず残念だったなっていうのと、あとショックランドの話もしたと思うんですけど、これの話もちょっとしましょうか。もともとですね、ラブニカっていう次元の時に、出た土地のサイクルで、必ずどの土地も2色です。でかつ基本土地タイプっていうのを持ってます。基本土地タイプを持ってると、それを参照する、カードであれば、まあ、場に出したりだとか、まあ、その基本土地タイプを参照することができます。まあ例を出しましょう。あれはなんつったっけな、あふれかえる岸辺かっていうカードがあります。これ土地なんですけど、マナ能力を持ってない土地で、これをタップしてライフを1点支払って生贄にします。あ、このあふれかえる、あふれかえる岸辺を。でそうするとデッキから島もしくは平地であるカードを、直接戦場に出せるっていうカードがあります。これを、まあ、総じてフェッチランドって言うんですけど、その自分を生贄にして、デッキから土地を持ってくる、対応した土地を持ってくるっていうのを総じてフェッチランドって言うんですけど、それの中のこの白青のサイクルがあふれかえる岸辺と言います。でそれによってこのショックランドを持ってこれるんですよ。なぜなら基本土地タイプを持っているから。まあ、なんで島もしくは平地を持ってる、このショックランドであれば持ってくることができるんですね。でかつ、このショックランド、なんでショックランドっていうかっていうと、2点のライフを支払うと、アンタップインできる。まあそうじゃなければタップインになる、2点支払わなければ、タップインになるっていう、ところからショックランドって言います。でなぜショックランドなのか、2点のライフを支払うっていうのがショックだからです。マジックにはショックっていうカードがあって、赤1マナで2点のダメージをどっかに与えるっていうカードなんですよ。同じ2点だからショックランドって言いますただそれだけです。でちなみに3点ライフを支払ってアンタップインできるっていうカードがあるんですけど、それはボルトって言います。これはライトニングボルトって言って、稲妻っていうのが1マナで3点の火力だからです。まあ ボルトはですね、裏面のカードでしかないんですけど、裏面の土地として出すときに3点のライフを支払うとアンタップインできるっていう土地があって、土地っていうかスペルがあって、それが裏で出すときに3点ライフ支払うか支払わないか、それによってボルトインかタップインかって言ったりします。でボルトインって言ったときは3点ライフを支払ってますってだけです。まあその辺の話はまた別の時にしましょう。とにかくショックランドっていうのが5枚再録してます、今回のクオンの集団で。青緑3枚当たりました、赤白2枚当たりました。あで青緑に関しては2枚当たったのと1枚がホイールです。合計3枚当たりました、赤白2枚当たりました、青黒2枚当たりました、もう1個がなんだ、青緑赤白青黒、白だから白で、あれがなくって、白赤白緑がなくって、赤緑か、赤緑2枚当たりました、白黒ゼロ、なんでやねんでしかも何がやべえって、ちょうどこの白黒がやっぱ一番欲しかったんですよ。あの緑白黒の3色のデッキ組んでるんで、でちょうどそのショックランドの中でも持ってなかったんで、白黒が一番欲しかったんですね。まあもちろん他のショックランドも持っておいて損はないんで当たったのは嬉しいんですけど、なぜ一番使いたいデッキの一番使いたい色でが出ないっていうちょうどね当たんなかったんですね。白黒はまあ神なき祭典っていうんですけど、それが当たんなかったです。まあ他のショックランドはどうにかして何かのデッキで使おうとは思ってるんですけど、ちょっとそこが当たんなかったのだけが残念だなっていうのと、整形カードもカスだったのがマジで残念です。ただ一応そのクオンの集団そのものの本編のカードでは割といいカードが出てて、めちゃめちゃ高いところだとテゼレットっていうのが2枚当たりました。なんなら僕最初向いた時に拡張版当ててるんですよね、ここで向いた時なんですけど。そうあの拡張はね8000とかすんのかな、多分8000、9000はしないと思うんですけど、1万は絶対しないんですけど、ただ拡張であれば8000とか、通常でも7000かな確かとかするぐらいのカードではあるので、その辺は良かったです。なんなら通常と拡張とで2枚当たってるんで、まあまあ勝ってるんですけど、とか他のカードだと何かあったかな、ちょっとあんまり覚えてないですね。本当にテゼレットしか覚えてなかったんですけどそれはあったりしたり、あとは宇宙船なんかもちょいちょいちゃんと当たったかなっていうのと、土地もね、惑星土地、ショックランドじゃない土地が5、6種類かあって、その中でも惑星って言われる土地たちもちゃんと当たった、でも全種類じゃなかったかな、緑と青とぐらいだった、あ白も当たったか確かっていう感じで、全部ではないんですけど確かそんな感じのも確か当たってるので、まあその辺はいつかね、なんか使えそうなデッキ組んで、てかまあ組んでる中で使えそうなのがあったらそれに組み込もうかなぐらいですかね。っていうので、以上前回やったクオンの集団の、まあ、その後という感じでね、まあほぼカスでしたまあ当たったカードはね、何かしらのところでパウパーなりなんなり、パイオニアでもスタンダードでも使えるところでは使っていこうと思います。じゃあ最後にね、最近やった通販の話をして終わりにしようと思うんですけど、まあ、最近久しぶりに通販をしまして、何を買ったかっていうとデュエルマスターズのシングルなんですけど結局カードゲームの話なんですけど、そう、あとねちょっと今その組もうとしたっていうか、もうすでに組み終わったんですけど、その通販してそれのデッキで足りないパーツがありまして、でそれをまあ買おうと思ったんですよ。で2つのサイトを基本的には比較してで買おうとしてたんですけど、安い方のサイト、在庫が足りなかったんです。1枚だけ、本当にもう1枚だけ欲しいカードが足んなくて、でかといってそれ分けんのもだりーなって思ったんで、割高の方に、最終的には、まあ、ちょっとそこより高いんですけど、ただ送料が無料になった方で5000円ぐらいでポチったんですよ。でその1枚だけ足りなかった方、ちょっと安いんだけど1枚だけ足りなかった方、その1枚を含めれば送料無料になったんです。で最後の決済の画面まで行って、 あと500円で送料無料です、在庫が足りないんじゃいバーンっつってっていうのでやめました。でまあ割高の方はそれこそもう結構今までも何回も使っていて、あのアカウントとかもちゃんとあったんで、まあそっちでいっかっつって、在庫もちゃんとあったしね、在庫量もっていうことで最終的にはそっちにしました。まあできればね安い方で済ませたいなとも思いつつ、あの在庫足りないし、それでそのまた別のサイトを使うのもだるかったんで、ちゃんと在庫が揃った方にしました。まあ賢く買うんだったらその1枚だけ除いて全部安い方で買ってから、もう1枚だけを別のサイトで買うっていうのでも良かったんですけど、やっぱだるいんですよねっていうのがあるんで、1個だけにまとめましたよっていう話ですね。まあこれに関してはね、そうしたい人そうしたくない人っていると思うんですけど、僕はめんどくさかったんで一つにまとめましたね。皆さんはぜひね、いろんなところを比較して、より安いところというか、まあより在庫があるところというか、まあどっちを優先するでもいいんですけど、それをね、見極めていただきたいなと。まあこれ別にカードゲームに限った話じゃないんです、限った話ではないんですけど、いろんなところを比較して、最終的にはね決めていただきたいなと思います。僕はめんどくさかったんで在庫が一気に揃うところにしましたというだけの話です。以上、後半の雑談でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ザキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの便りお待ちしています。いやー、ついにねこのすべそれ紹介できたなと。で、すべそれ読んでいくと分かるんですけど、まあこれは 4,5 年マジックやってないと分かんないかな。結構ちょいちょいね、マジックの用語を散りばめた、なんて言えばいいのかな、オブジェクトというか、そういうのが登場するんですよね。まあ言ってしまうと、この主人公たちがいる確か町が上川町って言ってたらしくって、あ、違う、あ、いいのか、上川市だ、そうだそうそうそう、上川市。これ上川ってマジックに登場するエキスパンションで僕一番好きな次元なんですけど、日本を舞台にした、なんて言ったらいいのかな、エキスパンションというか、てか次元か、言っちゃうと多次元宇宙の中でもその日本を、日本文化というか、そういったのを、テーマにした次元があるんですよね。っていうのが上川ってありますし、まあ話の一つでカペナ町っていうところに行ったりもするんですけど、カペナっていうのもやっぱり、ニューカペナの街角っていうところで初めて出たんですけど、まあ、カペナっていう次元がまずもともとあったりしてとか、あとなんならその主人公たちが通う喫茶店があるんですよ。そこで基本的にはそこの喫茶店を中心にして話が動いていったりするんですけど、話の起点にあるところっつったらいいかな、喫茶渋山、これも分かる人には分かると思うんですけど、このマジックを代表するドラゴンがいまして、それ渋さんのドラゴンですよね。渋さんのドラゴンって読みはするんですけど、あれそのまま読むと渋山のドラゴンなんですよ。渋山って書いて渋さんって読むんですけど、その渋山ですそうっていうところでね、意外とそういろんなところというか、オリジナルで散りばめたりしてるんですよね。っていうところも結構あったりするんで、そういった細かいところにも気づけるとよりマジックに詳しくなった感があったりするので、そういったところもね注目しながら、あ、この名前ってもしかしてここから来てるのかなみたいなのもやりながら読むと面白いかもしれません。そんな感じで、まあ完結しましたのでね、一気にまとめ買いして読むもよし、まあそう、これね僕ついさっき調べたんですけど、どうやら一番最初、まあ第1巻が出たのが1巻が出たってよりはウェブでの連載が始まったのかっつったらいいのかな、2018年って書いてあったんですよね。7年間追ってるこれ7年か6年か、もしかしたら単行本になるときにちょっとずれてるかもしれないんで、まあ6、7年追ってるんじゃないかなっていうところでもあるので、そんな6、7年まあかける必要絶対ないので、完結したのでこの6、7年分を一気に読んでいただきたいなと、まとめてね確認していただきたいなと思います。ちゅう感じで、 今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。